1日朝のご理解をいただきます。
大乗の説神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよう。空が神、舌が神。教祖様はそのように神様を見ておいられるわけですね。空を神、舌を神、いわゆる天気そのものを神と言っておられます。そこでこのように教えていただくから、ああそうだな、そんなら天地が神様だなと。なるほど、空が神だな、死も神だなと、ということを実感できる、本当にそれを神様と感じられる、言うなら神と感じる目と心を養うていくということが信心だということが分かります。教祖様がご覧になる神様というものは、やる神に会いたいと思えば岩の口を外へ出てみよう。空が神だ、舌が神だと、自分がそういただいておいでられ、同時にそう教えておられるわけなんです。いわゆる、お道の神官ですね。神を見る。そこで、なら天地が神様だと説明を聞かせていただいただけではないの。ただな天地を拝むだけではいけません、拝まなければおられないもの。それが信心なのですから、拝まなければおられないもの、そこにね、神と見、神と感じる目と心を養うですか。神をね、天地を神と見る、またはそれを神と感じる、その目と心を養う。お芝居などを見ますと、特に歌舞伎を見ますと、男の役を女がいたしますね。お山と言います。あれは男性だと知っておっても、見ておって男性を感じない。いわゆるむしろ女以上の女をそこに感じる。それがやはり芝居が好きであり、芝居の未講者というかね、講者になればなるほど、あれは男だというふうに思う。講者になれば講者になるほど、それをやはり女と、結局俳優の演技ですけれども、男を感じない、女を感じる。それが歌舞伎であるお山です、天地でも同じこと。天地が神様だと教えられただけではなかなか神様とは感じれません。証拠に言うなら、天地が一目に見てござるという神様を見てござることが分かっとっても、平気で神様の心に反するようなことをするでしょう。それは理屈の上では分かっておっても、心から天地を神様と思っていない証拠ですよね。そこで奈良徳次どもが天地の道理とでも申しましょうかね。天地の御恩徳と言ってもいいでしょう、いわゆる天地の中にある一つの働きというものをです、さまざまな角度から、研究する、勉強する、また信心によってそこのところの体験を積んでいる、なるそれを信じとも申します、または 法則と言うてもいいでしょう。天地間にそういう真実、天地の真実というものをより本当なことというのですよ。その本当なことを分かっている、なかなか難しいことです。稽古しなければ分かることがあります。天地の法則というテーマです、ね、天地が天地の法則が決まりがと言っても、それを信じないから天地の心に反する生き方を平気です。それをもし信じたら天地の法則に従うた生き方をしなければおられないのである。天地の法則に従うていく、この天地の法則に従うていくということは天地を信じなければできません。例えば人間の世界にも警察法とか、また税法とかっていうのがありましょう、脱税などをしておりますとそれに違反いたしますから、また倍にも3倍にも問われてしまうような、罰を被らなければなりません。警察法でもそうです。警察法を無視して、おりますところにです、苦しい監獄行きがあるわけです。罰金があるわけです。それは警察法を無視しているからです。そこで人間が本当に幸せになるためにはです、その天地の法則といい天地の中にある真実、真理というものをです悟らせてもらおうと、その真理に基づいた生き方、本当の生き方、それを祖師は実意丁寧神信心と、実意にいわばその実意の限りを尽くして生活の姿勢を作っておられる。本当のことと思っておっても、より本当のことがあったらそこのところをこう改めていく、生きれる信心、そういう私どもが言うなら教えに基づいた、天地の心を心とした生き方、本当のことが分かって本当のことを行事でいい法則、いわば天地の中の法則をわきまえてそれに、背かない、警察法なら警察法に背かんようにしていけば、警察は決して怖いものではない。そうですね。脱税やらしとるからビクビクせんなら、そういうビクビクせんで済む生き方をですね、より安心の生活という、そういう安心の生活を目指しての信心、そういう信心が行の上にだんだん現れてくる。日々の生活の中にそれが取り込まれてくる。やる何事にも信心になるよというのはそれなんです。何事にも信心になる。そこから生まれてくるのが体験なんです。そういう、例えば稽古、そこからね、言うならば信心が好きになる、お芝居が好きになる、見る目が違ってくる、見るところが違ってくる、それでただ今、お山の例を取りましたが、校舎になればなるほどそこにやるお山の縁起にです、女以上の女を感じて恍惚として見ておられる。後ほどもがそういう、ただ今私が申しましたような信心の傾向、ただ参る夜を拝めるというだけじゃダメなんです。 ああ天地が神様だからって言ったら天地も床に拝んだところでダメです。そこのところの体験を積みながら、そこのところのいわば真理が分かり、法則が分かり、それに従っていく生き方というものがです。こんなにもありがたいものだと分かる。芝居をだんだん見ていって、芝居というのはこんなに面白いもんだということがいよいよ分かっていくようにです。信心もこのように楽しい、このようにありがたいものだと分かっていく。そこからね、神を、天地を神と見る目ができてくるわけ、ね。または神と感じる心が養われてくるわけ。天地そのものを神と見る、天地そのものを神と感じる目と心を養う。じゃあこのところに焦点を置いておりますから、そこのところよと覚えててくださいね。昨日赤先生が青年会の方が看護の方が台湾に寄ってみました。友人の呼吸が終わってから、そこが涼しいから、そこの園でお茶などもいただかせてもらいながら、いろいろ新人のいろいろ話をさせていただいておったんですけども、赤先生が言うことが、最近ね、朝のご理解はもう大変難しい。もうちょっと他のことも考えよったら全然わからん。一生懸命いただきゃっても、はあ、素晴らしいな、素晴らしいなと思っていただくか、それが繰り返していただかなければ、そのありがたいということがわからん。昔のように、もうお話を聞いただけで、誰でも感動しよったような、あんなお話できるもんですかと。今の話は少し難しすぎますよと言うんです。なるほど、小林時代は、このご理解、身教えをもとにしてという点も、このように正確な教えをもとにしてじゃなかったですよね。今はもう一言一句間違いのないように、その経典そのものをです。そのものの中から、今日その、言うなら今日のご理解でもですね、神に会おうと思えば、庭の口を伝えてみよう、そのは神、下は神と、たったそれだけのことの中に、今私がお話をしていることも大変なことなんですよ、実は。ね、ただ天地が神だと分かっての天地を拝んだだけでおかげを受けられるのではないということなんです。それを本当に神と感じられる目と心というものがです。ね、養われなければ、これは、ここのようなことになってくるんです。これが金剛教の神官だと説明だけができます。その神はどういうふうに我々に働きかけてくださるのか、どういうふうに私どもに何を求めておられるかといったようなことを、求めに応じて信心ができる、ね、なければ答えが出てこない、ね、ですから、なるほど、これはもう哀楽にやる教会としての おかげをいただいてから、この方は全部この経典をもとにしても西日の御所がいただけておりますから、その経典をずっと深めていっているわけです。だから例えば今日のこの十二節なら十二節だけでも、もう何十回いただいたかわからんのです。ですから、ならご理解第十二節というのをです、私はこんな3年間取れてきたことをずっと十二節だけを集めますとね、大変な大きな御本ができるでしょう。十二節だけが。そして金剛教の信心はどうも舌足らずだと、金剛教の信心はもっと足りないんだと、それは教団人の中にでもそれを平気に言う人たちがあるくらいです。なるほど、表面に出ておるだけなら本当に足りないものを感じますけれどもね。なら今日のこの御教えのその深さに触れてまいりますとです、これこそ仏典に、またはキリスト教のバイブルなんかに匹敵するというのではないです。もうそれこそキリストが、または釈迦が解き入れてないところが今後の教祖の御教えの中にはあるのですよ。ですから大変なことなんです、実は言うから。ですから今ならそういうふうに一つの順節なら順節でも、なら30遍聞いたからって30遍だから違うでしょう。 というように、この一節からでもこのように大変な、今日私が言う法則があり、真理がその中に潜まれておるのです。なるほど、なるほど、ぼんやりしとったんじゃわからん、ね、ですから皆さんお一人一人経典を開いて、帳面を開いて、こうやって即帰していかれます。それをね、本当にもう一遍噛み砕いてみるとか、もう一遍に教えていただいてみるとかしなければ、本当はわかるはずはありません、ね、だから言うならそうでしょうが、川目から哀楽を通じて20何年間といういわゆる新人の稽古をしてきたのですから、いつまでも幼稚園のことは新人ではいかんでしょう。少しは頭をひねらなければ、少しは心を本当にそこに向けなければわからないというくらいな、言うならね、なら私は説いておるこの言葉というものは誰でもわかるでしょうか、ね、中にお年寄りの方が、どうも親父のお話は文高かという、実を言ったら文高やどころじゃない、私のは平易ですと自分で思います。そんな難しいことを喋るわけじゃありませんけれども、その内容はかなり難しいです。ですからやっぱり本気でね、やはりそれからといって私がなら川目時代のような生き方にするというわけにはまいりません。これはもう皆さんだけのためのものではありません。もうそれこそ金光教の、言うならば千年の経験でも申しましょうか、いつかは哀楽の後で説いておることを誰かが勉強したい、研究したいという人が出てくる道がない。今ここでも教学の研究とかご理解研究とかというのをやっております。千年の方たちそういうのが本格的になってまいりますときにです、いわば物言うてくる私は日々三好だと思いますから、ね、これはただ皆さんだけがおかげを受ければよいというのではない。これから本当に金光教の信心を追求して本当に分からせていただこう、素晴らしい信心だというところまでです、ね、金光教の信心を私にいわゆる完璧なものにしていくということは、これはやはりあたくどもの責任、ね、例えば仏教なら仏教でもそうでしょう。今の、信州なら信州、ね、親鸞上人様という、なるほど偉いお方であったけれども、その親鸞の後を継いだ2代が3代が4代が偉かったんです。やはりそしていわばお釈迦さんの教えを親鸞がいわば解説しておる、また自分の体験からいろんな仏法を説いておる、それを受けた弟子たちがまたそれをいよいよ深いものにして、現在の今日の真宗があるわけです、ね、親鸞宗ですよ、ね、ようにですから、あたくどもが教祖様のこの、いわゆる経典をです、ね、または金光大臣の覚えがきていったようなねものを原点としてです、金光教の信心の深さ広さというものを広げていき深めていかなければならないのです。とまとくども金光大臣覚え書きというのが今教団でも正面に出されておりますけれども、とてもとても経典をこうやって毎日毎日いただいているんです。これは尽きることがない、おそらく私でしょう、他に手が出せんだろうとさえ思うくらいに、いわばその妙心の深さにただただ驚いております。今日のところでもそうです。これは教祖が感じられた神様、いわゆる神官、いわゆる庭に出てみよう、それが神だ、神は神だとこうおっしゃった。なら、今日はそうおっしゃるから、天地を拝められるという、もうその素朴、そういう素朴なだけの信心では、もう現代の人たちには通用しないということ。ね、それで、その神を、いわば神、天地を本当に神と感じれる、神と見られる心と目が養うことを、しなければ、そんな教えられたからといって簡単に天地を拝めない。拝むということは、ね、天地の心を心として、拝んで養じていくということもつながっているんだけどなりませんからね。ただ片手で拝むだけなら誰でもできる。 どうでしょう。そういうところにだから現在の哀楽でいただかれるご理解をいただいておられる方たちは、もうそれこそありがたいものを燃やしてご理解をいただかなければいけないと、ね、そこでソロが神、シモは神とおっしゃられる天地、天地のことになる、ね、ですからその天地の心が心として分からせてもらったらそれこそ偉大というか、もう限りないというか、その天地のなさるおかげをここに集めて、ね、おかげをここに集めることができるほどしのおかげをいただいていくのが、ね、信心させてもらってお得を受けていくということなんです、ね、昨日ある方からこういうお届けがあった。今まるまるさんから電話が私にかかってきました。そちらの息子さんが熱心に信心をなさる。ところがこの頃はもう哀楽哀楽と言うて、もううちの仕事も手がつかんように、あ、そんなことじゃないと思って、そんなに親さんには見えるんですよね。哀楽哀楽と言うと現金がなかったものが行くもんですから、毎日毎日哀楽が用意するもんですから、いかにも自分方に仕事が忙しく、できよらんように信心ない親たちは思うわけです。だから信心もね、決して悪いとは思わんと。だから一つ、お参りも少しいい加減にしてですよ、まあ十遍前だと半分に五遍にして、少しうちの方の仕事に身を入れるようにあなたから言うてくださらんかという電話がかかってきた。だから本当に例えば新人させていただいて、うちの仕事をほうたらかしてから新人ということは、これは褒めたことじゃありませんね。それこそいただいた身の身がそのまま生活の上に仕事の上に表されていくところに、あのお水神殿の素晴らしさがある、いわゆる家業の業という値打ちがあるのですから。けれども全然神殿のないその両親は、ただここに通ってくるというだけでそれだけ仕事がおろそかになっているような見方をするわけなんですよね。それでアリストを介して私に言ってくれとこういうわけなんです。なんかそうけど、私はもうこれはもう絶対ですから、あなた方がどげん私頼みなさったっちゃ、人間心で誰さんにどう言うということは絶対言いませんからね。どこまでもやはり取り手者としてのいわゆるね、先生に頼んでから小銭言うてもらうとか、これあげんしてくれとか、そういうことしよ、そんなことではね、おかげにならんです。ですから私は昨日頼まれたからといって言おうとも思いませんでしたけれど、です。しかし神様にお願いをしなければな、ね、その両親もその人の信心を認めてくれ、またひいては両親自身も信心にはなるくらいなんです、お金をいただいてもらわんならんと思うから、どうせそれをお願いさせてもらいよりましたらね、このかぼちゃをいただいたんです、ご神官に。私はもう本当に昨日それをいただいてから思いましたことはですね、本当に申し上げの限りない深さに驚いてしまいました、ね、ここではかぼちゃのお知らせは、バカタワ法で道を開けといただいておりますね、福岡教会初代教会長の、新人であり、またその流れをくまったことも、だからそのバカタワ法になることに本気で精進させていただいて、いわゆるおかげ、それと天地の中にあるおかげをですね、いわゆるそこの抜けたような、あ、その今年の素晴らしいおかげをもう無尽蔵に限りなく、もう限りなくいただきたい。旅には一つバカたわ法になれ、ね、神様がおっしゃっておられるように、ね、大海にはクジラが住もうが、ね、竹の筒に水が溜まったような新人をするから、ボウフラが湧くようなおかげしかいただかれんのだと。大会のような信心をしよう、大会にはクジラが住もうがと、クジラが住むほどしのおかげを受けられるためにです、ね、バカタワ法、いやもうそこが抜けたように、 どんなことが言われてもあってもそれを気にならないくらいのです。そこを見方、本当の意味においてのバカタコを鳴らしていただくところからもうそこがないのですから、そこから帰ってくるとも限りがない。でもいわゆる無尽蔵のおかげの徳とでも申しましょうか、そういうおかげがいただけるためにお互いバカタコを鳴らねえかバカタコを鳴らねえかというわけですね。そういうふうに言われていた。ところがです、私昨日そのことをするとお届けさせていただいてから、そのかぼちゃの写真をいただいて思ったことはです、例えば信心に夢中になる、いわゆるそれを人はもううちの息子がこれ金子様に儲けたんじゃなかじゃろうかということになるわけです、収納でもあそこはもう金子様にもう一家でもう金子様のことならもうそうそう何もかにもなかった。金子様の気遣いと言われるような時代。いわゆる信心に夢中になることは、いよいよね、バカとアホになる元ができとるのであると。だから皆さん、バカとアホになる、バカとアホになるって言うけどですね、ただ辛抱してバカになっておけばじゃダメだということ。そのバカとアホになる一つの元というのはね、一遍ぼうけてみれということなんです。私どもでもそうだったでしょう。随分といろんな避難もごうごうとしてあった。いや、病心ですら、家内ですら、まじっと、あとの、いわば、信心がついていけないと、親たちも言いましたでしょう。夜、防御切っとったわけです。私にとっては、もう両親はもう、それこそ、この世にかけがえのない大事なものだ、大切なものだと。愛するというなら、お前ぐらい、世界中で愛してるものはおらんけれどもです。お前がどげんに至って両親がどんなに言われてもです、私は神様の応酬には背かれんという生き方が夜ぼうけとった、人はそれをぼうけとるとこう言うんです。随分あっちこっちから注意忠告向けました、けれどもね、いわゆるそのいわばそうして信心に夢中になって一生懸命になっておるときにです、本当の意味においてのバカタフォー、大きなお金の向け物の基礎ができておったということです。生実家の信心で若太鼓になれるとは絶対に思われないことを昨日改めて私は分からせてもらう。素晴らしいでしょう。防空に行きませんよ。これはそんな人に いらんことに言うならば言うことじゃないなとこう思わせていただいて、お互いが一つ本当に限りがないほどしのおかげの受け物を受けるためにやはり若太鼓にと人からは言われたら思われたらするくらいな、そりゃあ熱中宣伝と言われるようなですところを通るということが尊いことだ。それがバカタフォーになるなれる元ができておるということは、大きなおかげの生き物の元ができておるということになるのです、大変な進展にしてまいりましたですね、今日のご理解は。夜ご理解12節のただ簡単なこれだけのことが、今日は私が今皆さんに聞いていただいたようなその内容もここの中にあることです、だから神に会おうと思えば庭の口を外へ入れてみよう、それが神、下が神ということは観念的に分かるけれども、それを神の働きとしてです、神の心としてです、それを見たり聞いたりできれるためにはです、私自身がさまざまな、言うならここで言われておる、神様を大事にするというても、成り行きを大事にしなかったら神様を大事にするとは言えない、神様の働きそのものを大事にしようというような生き方がです、いかに神様をそこに見ることができ感じることができる一つの修行であるかということが分かりましょう。そして初めてなるほど天地が神だということが分かる、外に出てみよう、空が神、雲が神というだけしか教えてない言葉にはけれども、なら今日のご理解をいただきますと、そのようなあり方または信心修行から、いわばそれを本当に神と見、または神と感じる目と心が養われていく、そこに道にしよう、神の中を分けて通りおるようなものじゃという実感を持った、道にありがたいもったいないの生活ができるわけですね。